世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
治安についてはいかがですか。
治安はですね、ナミビアはすごく平和な国っていうイメージというか、実際に他の国と比べて、私もその南部アフリカの国いくつか、訪れたことがあるんですけども、その、ちょっとこの通りは不穏な空気があるとか、そういうところは少ない、
あまりない
ですね。ただ当然夜間歩いたりすると危険ですし、人が少ないっていうのはまたこう恐怖感。
ああ、なるほど。
人が多くて怖いっていうのも一つあるじゃないですか。得体の知れない、不老者みたいな人がたくさんいる通りを歩くっていうのは恐怖だと思うんですけど、それとは別に人がいなすぎて、どのその物陰から誰が出てくるかわからない。助けを求めても、周りに人がいないとか、そういう意味の人が少ないゆえの怖さっていうのも。あります。
特に首都のウィントフックですかね。
で治安に関して言うと、そういう大都市部に関してはやはり治安があまり良くない、他のヨーロッパアフリカ諸国と比べて、比較的いい方であるんですが、だからといって、この国は平和だって思ってると、なぜか事件に巻き込まれる。
時折そういう巻き込まれる日本人もいると、
なので、在住者も旅行者も含めて、悪い時は毎月何かしらの事件が発生してたり。
じゃあ暗くなってこのぐらいの時間になったらもうタクシー使った方がいいとか、そういう部分では気をつけた方がいいと。
そうですね。ナミビア銃犯罪は少ないんですけども、ナイフを使った
軽犯罪的な、ちょっと、殺人とか少ないけれども、ちょっとそういう窃盗とか若干ある程度で、まあでも暮らしている分には、特にそのオータピの方はかなり治安とかは、
オータピ含めその田舎の都市、町に関して言うと、やはり治安はすごく良くて、怖い思いすることほとんどないです、ただそれも個人の防犯意識の問題で、めったにその黒人以外の人が立ち入らない地域で、真夜中に歩いてるとかそういうことをしたら、これは誰しも犯罪に巻き込まれますけど、常識の範囲内で
行動してれば安全を図れると、なるほど。それではナミビアの国についていろいろな情報が僕自身も入ってきて、リスナーにも伝わったかと思いますが、この現地での活動についてもちょっとお伺いしていきたいんですけども、このナミビアにはどのような活動で今いらっしゃるんでしょうか。
オータピーという町で中学校でコンピューターの授業をしているんですが、私自身は授業しているわけではなくて、そこで使っている、コンピューター自身であるとか、コンピューターネットワークとか、あとはもろもろ周辺機器ですよね、プリンターであるとか、インターネットを接続する機器とか、そういったものをメンテナンスしたりとか、新たにパソコンの教室を作るのを手伝ったりとか、
IT 技術者として、
日々活動しています。
そうですか。どうですか、日本でもそのような職業で疲れてて、それでこちらでも活躍されているということで、でも日本のその IT に関するスキルとその、中学校で教えられてるってことですけど、どうですか、感じるそのギャップというか。
シラバスとか、教科書とか、カリキュラムとか読む限りでは、こんなことを教える必要があるのかなっていうのはさまつなことももちろんありますけど、教えてる内容は本当に先進国並みの、もともとが その先進国からの支援が入ってるので、
はい、
あのそういった資料を作るのも、
はい、
ベースが例えばイギリスのものをベースにしていたりとかするので、あのそういう意味では素材としては、
はい、
あの先進国並みのものを使ってますし、
うんはい、
あのコンピューターに関してもあのすごく驚きだったのは、あのまあ、他の国の、まあ、パソコン教室を見る機会があるんですけど、
はい、
ナミビアに入っているコンピューターっていうのは、はっきり言って本当に先進国並みかそれ以上のマシンが実は入ってたりします。
はい、
まあ、それも人口が少ないんで、あの、まあ、生徒例えば30人クラスだったら、30人に30台のいいコンピューターを与えることは他の国と比べたらがぜんやりやすいわけです
よ。そうなんですね。
ですし、また支援が各国から入っていて、そういった、まあ、あの資金の部分もありますし、
はい、
まあ、物であの支援を受けて、
はい、
まあ、コンピューターとか、まあ、例えば何でしょうね、プロジェクターとか、
はい、
スクリーンとか、まあ、そういうのもあの外国とか、
はい、
あの教会とかの援助でそういう機器を買ったりしているので、
はい、
あの本当にこんな最新のPC 教室がこの国にあるのっていうのは本当に驚きでした。
じゃあその意味ではやりやすいんですね、はい、僕が思ってたイメージと違って
あのすごく、ま、たそれは逆に難しい部分もあって、そのコンピューターも、まあ、日進月歩でこう進化している中で、
はい、
それをこう技術者たちっていうのはこう一つ一つ覚えていくわけじゃない
ですか、はい、
ところが、ナミビアはその独立後に、まあ、コンピューターの事業やりましょうと、
はい、
選択授業とか必修授業でやりましょうと決めてから日が浅くて、はい、コンピューターとか全然使ってなかったところにいきなりなんか立派なマシンが来てしまう、
はいはいはい、
そうするとそれを使える人っていうのがやっぱり少ないわけですよ、
はい、
だから僕もあの日本からあのノートパソコンも来てますけど、僕の持ってるパソコンよりもあのすごい最新版の
スペックがいいやつとか、
ハイスペック の、
はい、
あのマシンで、あの最新 の、 なんかのオフィスのソフトとか入ってて、
はいはいはい、ちょっと驚きますね、
はい、僕もこれこの最新版使ったことないん
で僕がちょっと生徒になって勉強するみたいな
そのぐらいの、
はい、
なんかやたらとなんかあのスペックがオーバーしてるものがよく見受けられていて、ただやっぱりそれはあの使い手の方が追いかけていかなきゃいけないので、
はい、
そこがやっぱり一つの課題で、
うん、
例えば日本人だったらパソコンやってた人だったら、
うん、
新しい技術ができたらあこことここは大体一緒だから、違う部分だけちょっと別であの本読んだりして、理解して、
はい、
まあ、使いこなしていくわけですけども、はい、こっちの人はいきなりなんか素晴らしいものを与えられてしまって、あのどう使っていいかわからない、そういうのはありますね。
これは他の国でも在住されてる方に聞きましたね。その支援する側と支援される側におけるお互いのニーズの違いとか、やっぱそこでやっぱそこで従事して働いてる人からするとやりづらさを覚える時があったり、なんでこんなことが、ね、起きてるんだろうと疑問に思うことが節々感じられるっていうのはちらほらやっぱ聞きますね。
なかなかその、まあ、アフリカもアジアも一緒ですけど、そういったあの開発国の、支援というのの難しさは、
あ
ーそのハードをまず、まあ、もっとパソコンよりも簡単な話で、例えば橋を架ける、
はいはい、
川に橋を架けます、っていう橋を架けるところを、まあ、やりました、
はい、
で橋って、まあ、架けっぱなしだとあのだんだん老朽化してくるわけです、なので、まあ、メンテナンスをしなきゃいけない。
そうですね。
でまあ、そういう意味で言うと構築とかあの建設とかの後に、まあ、運用とか保守っていう世界があるわけです
よ、ね、
でその部分で、まあ、作った人が帰っちゃったら、今度は運用とか保守をする人たちが必要になってくるんですけれども、
はい、
あのなかなか作りっぱなしで終わっちゃうケースも、多かったりするんですよ、
はいはい、
でよく言われるのはそういったハード面だけではなくて、
はい、
ソフト面で の、まあ、あの教育とか、
はい、
あの人材育成ですよね、
はい、
っていう部分で、が、まあ、実は対になっているんだけれども、そこがおろそかにされてないかっていうのは反省が、
はい、
その開発の現場では、まあ、前から言われていて、
はい、
で、まあ、パソコンに関しても一緒なんですよね、パソコンって ビカビカのパソコンを買って、はい、はい、あげるよって渡して、
はい、
でじゃあそれを先生とか生徒が使ってやり方を、あの使い方を覚えていくわけですけど、それを教えられる、
はい、
教えるためのガイドラインとかを、先生がどれくらい理解できるのか、
はい、
パソコンってまあ往々にして壊れるわけですよ。
そうですね、
まあ、あの例外になくこの国もコンピュータウイルスが蔓延してますし、 あとあのこれはアフリカとかよくある話ですけど、この国も乾燥してて比較的風の強い土地が多いので、
はいはい、
砂がものすごいんですよね。
機械の中にそれが入って故障の原因になったり、
はい、だから同じマシンを日本で使ったら、まあ、5年10年、そんなに使うパソコンもないですけど、まあ、3年とか全然持つパソコンが、こっちだとそういったあの砂ぼこりですとか、
はいはい、
あとはそのまあ、落雷とか、
落雷でも、は
い、あと洪水っていうのさっき言いましたけど、
は
そういったところであの、まあ、日本よりインフラが整ってないので、
はい、
そういうので一度やられると、
はい、
ハード面の充実っていうことでもらったパソコンが壊れちゃったりとか、
はいはいはい、
で壊れたらあの 直すのって実は結構難しくて、買っておくのは簡単なんですけど、壊れたのを直すっていうのはそのより深い知識が必要なわけです。
よく新品を買った方が安いとか言いますよね。
そうですね。なのでじゃあ壊れますよね、
はい、
で支援でもらったパソコンが20台あって、5台壊れました、
はい、
でそしたら、まあ、結局15台を使うわけですよ、
ね、
で5台も壊れたまま放置
は
で、まあ、その5台だったの壊れてたのが5台だったのが、だんだんさらに壊れてい って、
はい、
まあ、当然落雷なんてもう年に何度もありますし、
は
ね、洪水とか砂ぼこり含め、まあ、壊れるわけですよね、あとはその使い方が荒いとかってありますけど、はいはい、で壊れると使えるパソコンはどんどん減っていって、で最終的にまあゼロになっちゃうんですよね。
は
だから多分、まあ、パソコン自身もそうですけど、まあ、あの3年使えるはずのパソコンが自然環境のせいでライフスパンがこう短くなった上で、さらにその支援っていうのはまあイニシャルコストでボンと入ってくるものが多いので、保守とか予備品というかなんていうんですかね、その壊れたのを1台だけあの新しいのを買うとか、
はいはい、
そういう予算 その策定をしていないので、
はい、
壊れたらもうどんどんどんどん減っていってゼロになって、最終的にはこれ冗談みたいな話、あのパソコンの事業をパソコンなしでするんですけど
それはどうやって、
それがもうバーチャルの世界なんですよ、
はい、
例えばの
実際にやられたんですか、それは。
それをあの僕自身はその、はい、そういうパソコンのない学校でパソコン授業するってことはないんですけど、僕の周りの仲間とも聞きますと、面白かったのは、まあ、面白がっちゃいけないんですけど、その学校はパソコンは動いてたんですよ、で30台ぐらいあって立派なパソコン教室があったんですけど、あのなぜかマウスがなかった、
はい、
キーボードと、マウス以外のものは整ってるんですけど、30台のパソコンでマウスが1台しかなかった、
はあ、
で困るんですよね。
そうしたらできませんよね。
キーボードだけでできるところを
やったりとか
するんですけど、でもその学校ではマウスの操作を教えることがあるわけじゃないですか、そしたらそれはもうマウスを高く掲げて、
はい、
これがマウスです、ここを押すものですとか、まあ、そういう1台のマウスを使って、
はい、
すごいありがたいもののよう
に
こう説明して、
ちょっと理科の実験みたいな。
そうですね、はい、先生があの左クリックをしたり右クリックをしたりとかでも、はいはいはい、見せてあげると
変わってますね。
でもそれはまだマシな方で、
はあ、
パソコンもない教室では本当に、
はい、
パソコンってこういうもんだよって、もうないものを語るしかないんですよ、
ね、バーチャルなイマジネーションにかけて、はい、
つまんないですよね
ちょっとまあ、
だからそういうのがまあ現場には課題としてありますね、まあ、なので壊れた、どんどん壊れていって結局ゼロになっちゃって、追加の購入とか新たな支援っていうのが、まあ、なかなか見つからない状況、で、まあ、そういった教室がどんどん荒廃していくと、
はい、
いうのもありますし、さっき言った通り、まあ、ハードのあの部分だけじゃなくて、
はい、
直せる人を育てるとか、ボランティアを入れて、
はい、
あのまあ、 定期的にメンテナンスする計画を立てて、はい、どんどん綺麗にしていくといったような、まあ、取り組みが
まだいろいろ問題はあるということですけど、はい、その日本人がその仕事として、はい、まあ、要請されてきてるということで、しかも IT ということで、はい、技術者として来てるということで、あのこの放送の前にもお伺いしたんですけど、はい、この IT 関係で日本人の技術者が呼ばれてるっていうのが実は他の認知でも何箇所かあると、はい、ナミビアの中で、はい、っていうのはナミビアの中ではその IT の学ぶ姿勢というか、これからやっぱ伸びるものとして見込まれてるジャンルになるんですかね。
うん、ナミビアは、まあ、いろんな課題はあるんですよ、あの教育上の課題で言いますと、まあ、算数と英語っていうのが実は一番重点科目なんですよね。で、算数はもうあの電卓を使って授業しているせいで、
電卓ありきで、
はい、なので暗算ができないっていう問題があるんですけども、まあ、それは多分制度を変えれば変わってくるとは思うんですけども、ナミビアってその、まあ、悲しい歴史ですけれども、そのさっきも言ったな、南アフリカに、植民地だった時代に、はい、まあ、アパルトヘイトがあって、黒人は、まあ、理数科 の、 あの教育を受けられなかったんですよ。うん、語学だけあの教えてもらって、
はい、
理数科のそういう彼らが台頭してきたら困るんで、白人として、理数科を教えないっていうことで、はい、とにかく算数と理科ができない、
うん、
大人たちの元で子供たちは算数と理科を勉強してるわけですよ。
あ、
だからそういう意味で算数理科の先生を、はい、あの外国から呼んだりとか、あとはそのナミビア人の中でもあの留学をしていたりとか、まあ、一部の本当に
お金がある人たちは、
お金持ちはあのイギリスや、まあ、アジアもそうですし、まあ、一番身近な南アフリカの方で、あの数学 の、 あの学位を取ったりして、はい、数学の先生とかやったりするわけですけども、はい、まあ、そういう数学はそういうアパルトヘイトの影響で、まあ、問題というか、まあ、解決しなきゃいけない。で、英語は英語で、まあ、1990年に独立してから、はい、公用語として英語を定めたので、まあ、それ以降わずか25年、
はい、
まあ、今年あの25周年のある種アニバーサリーイヤーみたいなところで、まあ、独立記念日とかもすごい盛り上がったんですけど、
はいはい、
25年間で、それまでは違う公用語があったんです
けど、はい、
それはアフリ南アフリカに準じていたので、
はい、
アフリカンスっていう、はいはい、さっきもその南部の町で多く話されてるっていうのは、アフリカンスはまあ公用語だったわけですけども、はい、独立後はまあ25年間英語を公用語としてまあ教育してい
た、
で英語はあの学校とか職場では必ず英語をしゃべるんですけれども、
はい、
まあ、他の近隣のアフリカ諸国と一緒で、
はい、
まあ、ベースとしては現地語があるんですよね、
実は。
さっき言わされましたけど、
はい、
あの現地語っていうのが実はあって、で現地語は実はナミビアにはすごく多いんです
よ。うん、民族も多いですよね、
はい、あの200万人しかいないんですけれども、10ぐらいの部族が、
はい、
あのそれぞれ別の部族語を話しているので、はいはい、まあ、あの部族間の意思疎通が、まあ、できないっていう、まあ、国家的な問題があったわけですよ、
ね、そこで英語を用いて、
はいはい、でその支配国ではない、まあ、ある種、ニュートラルな公用語として、まあ、英語を取り入れて、
はい、
でその英語での意思疎通がその部族間の、あるいは国家の、共通の言語として、まあ、使われているわけですよね。あれ何の話でしたっけ？
あの IT についてですね。
ね、
はい、
まあ、あの教育の課題ある中で、
はい、ナミビアの中での IT のニーズですね、
はいはい、IT の、ニーズとしては、
はい、
まあ、あの本当はね、数学とか英語とかまず先行してやるべきだっていう、はい、思う部分もあるんですけども、もうもはやその今コンピューターなしにオフィスワークもできない時
代ですよね。
その辺に関するこう意識が高いんだと思うんですが、あのもう中学生から、
はい、
あのパソコンの授業を取り入れてい
て、はい、
僕もちょっとあの世代的に情報っていう授業が、あの中学だか高校で、はい、あると思うんですけど、
日本
でね、日本であると思うんですけど、
はい、
それ受けてない世代なんですよ、
ね、ま
あ、その僕が卒業した後にできた科目で情報ってあるんですけども、はい、まあ、それと同様にそのニーズの高まりから、
はい、
まあ、その情報 ICT とかよく言うんですけども、タイピングとか、あのコンピューターの仕組みとか、そういった座学とか実践とか両方含めて、あのナビアではそういう授業がなされてる、どこかそのコンピューターの先生を呼んでくるっていうのは、コンピューターの先生って大抵秘書として算数もできるんじゃないですか。算数が分かってないとコンピューター分かりませんし、で算数分かってる人は大体理科も分かるじゃないですか。っていうんで、まあ、ある種理数科の先生も兼ねる部分が多いです。
はいはいはいはい。
でパソコンできる人は算数も理科も教えます。
はいはい。
で適宜その欠員とか、あの学校で必要とされた場合はパソコンの先生で来てる人も算数を教えたりしてます
ね。でもこれからナミビアが、まあ、他のアフリカの南部東部アフリカの中での貧しい国と違ってある程度の水準を誇ってる中でも IT を用いて外から外国人を呼んで指導してっていうぐらいまでの意欲というか問題がある中でも、そういうこれからのやっぱ発展の兆しっていうのはなんか聞いてるとあるように見えますね。
はい、うん、ナミビアはその独立した後に、まあ、今25年ですけど、2代目の大統領が、3代目になってるんですけども、うん、2代目の大統領が、まあ、そのアフリカの、中心国の、まあ、ナミビアが近い将来、中長期計画として2030年にナミビアこうなっていきたいっていうのを、
ビジョンがあると、
はい、ビジョン2030っていうんですけども、
15年後、
はい、を見据えて、まあ、各省庁、まあ、各あの地方行政、まあ、あの同じ目標に向かって、まあ、日々頑張ってるわけですよ、でナミビアはあの、まあ、いろんな産業ありますけど、あのやっぱりそれを下支えするインフラ整備っていうのをかなり力入れてまして、
あ、そうですか。
不思議なのは、砂漠の真ん中に電線が走ってたりとか、あの道路、水道、電気、こういうのが本当に、まあ、もちろんその人口が少ないんで、町も町と町もめちゃめちゃ離れてるんですけども、町中はインフラはもうほとんどが完璧です。なので、まあ、あの他の国と違うのは、
はい、
まあ、断水とか停電とか
ほぼない、
あるっちゃあるんですけど、頻度はもう圧倒的に少ないです。
他のアフリカの国本当にね停電だらけとかありますもんね。
だから悲惨な話、日本人が、例えばボランティアで村落部に入った場合、あの川の水で生活するとか、そういう国の話とかも、
まあそうですね、
耳にするんですよね。
他の国でそうですね、
はい、まあ、そういう状況の中で、あの私の住んでる町は、
はい、
携帯電話とかも 4G ですし、
はあ、
あのめちゃめちゃインターネットも、YouTube とか見れますし、さらに水道も出ますし、お湯も湯沸かし器が付いてて、さらにエアコンがあったりとか、もうあの家電とかそういった生産をするために必要な、はい、あのインフラ基盤がもうすごく整って
る、一通りあると、
はい、それが多分あの他の国と違うところで、そういうインフラに力を入れて、
はい、
これからのその、まあ、インフラ整えても何もわかんないですけど、インフラが整ってから、
はい、
これから発展していくっていうところで、
はい、
あの行くための、まあ、準備っていうのが、まあ、かなり整ってきているなという印象ですね。
はい、じゃあ南アフリカまではいろいろな生産力だったり GDP も及ばないけれども、はい、南部アフリカの中ではほぼ2番目ぐらいの、ね、位置としてこれからも、ね、あの発展していく兆しが本当にありそうな国として聞こえてきましたけれども、
はい、
そうですね、じゃあいろいろお伺いしてきたんですけど、最後にですね、この個人的にナミビアで一番のおすすめポイント、ナミビアに来たら一番体験してほしいとこっていうのをお話ししていただければと思うんですが、
ナミビアって本当に一口では語れないところ
が、本当に多様なおっしゃっていただいた
魅力ですね、
はい、
でその年々によって、
はい、
まあ、部族色が強かったりとか、
はい、
ドイツ色が強かったりとか、片や砂漠なのにもう洪水が起こる土地もあったりとか、本当に多様なんですよね、
はい、
でそれをやっぱり見比べるってことが、あの、一番のナミビアの 楽しみ方かなと僕は思っていて、例えばあの北部地域は、
はい、
アンゴラとかザンビアに接している地域は、あの大きな川が流れてるんですよ、特に雨季になるともう川幅すごく広くなる、であの高台から見下ろすこう夕日とか、
はい、
川にこう反射して夕日とかすごい綺麗ですし、
はい、
一方で、まあ、あのザンビアのジンバブエのビクトリアフォールズには劣るものの立派な滝があったり、また南部の方に行くと世界第2位という言われている大きな渓谷があったりとか、
はい、
海辺には当然砂漠や、まあ、海鮮もあったり、
はい、
まあ、首都は首都で、まあ、シドニーみたいに言いましたけど、
はい、
ヨーロッパの街並みがあって、まあ、本当にそういう多様性をもう一口で語れない多様性をもう楽しむと、
はい、なるほど、
だから本当に昨日冬みたいだったら今日夏になる、昨日はヨーロッパでない、今日はもうすげえアフリカの
混乱
した世界に入ってきた、
はいはいはいはい、
そういうのをやっぱり比べて、
はい、
まあ、あの旅行者って多分、
うん、
あのいくつもの国を連続して回る人も多いと思うんですけども、それに似た感覚が一つの国内で
味わえる、面白いですねそれは、
うん、なので私も、まあ、1年半ぐらい今すでに住んでなりますけど、本当に新しい発見の連続で、なかなか巡り尽くせないというか、もう観光資源も多いですし、意外に、まあ、謙虚なのかな、あの、持ってるのか分からないですけど、
はい、
なんか世界第2位ってのが多いんですよね、
あ、
実は
いろいろなものは、
で結構観光地もかなり整備されてるので、あの旅行はしやすいですし、
はい、
まあ、土着の部分に入っていくのはなかなか難しいんですけれども、
うん、
まあ、あの人の紹介とかを使えば、まあ、そういった本当にトラディショナルな、そこら辺歩いてる牛をあの締めて、
はい、
そのバーベキューを始めたり、まあ、そういったあの体験も、ま
あ、
できる、本当に何て言うんでしょう、ヨーロッパもアフリカも両方ある、
はい、
川もあるし砂漠もあるし、
うん、
本当になんかあの多様なモザイク柄といいますか、
はい、
行き尽くせない、
うん、
知り尽くせないところが、まあ、あの魅力ですか、
ね、ダイバーシティというか、
はい、
あ、一つの国の中でもできれば時間をかけて南北に広がるナミビア国内を、意外にあのレンタカーで回る旅行者が多いんですよね、
はい、
ナミビアを旅する場合インターネットでレンタカーを申し込むと、まあ、ある程度安く借りれたりもして、どうしても気をつけてほしいのはやっぱ運転ですよね、
はい、
ナミビアも国土が広いのであのスピードを出しがちに、ね、なってしまっての事故だけ気をつければ楽しく本当にいろいろなものが見れる場所ということで、
はい
はい、1年半住んでもじゃあまだ見切れてない部分、場所とかもね、
はい、
出てきたりとかまだ残ってたりとか、
そうですね、まあ大抵その、まあ、日本の全国回るって言ったらもう見どころが多すぎて、
そうですね、言われてみればそうですね、
大変だと思うんですけども、まあ、ナミビアも例えば、まあ、僕がおすすめする土地なんていうのは、はい、まあ、例えば10個ぐらいあったとしたら、その中でまあ旅行日数とか滞在日数に応じて、まあ、3つ4つあと自分の思考をこうピックアップして巡るのがまあいいと思うんですけども、まあ、一つの土地にずっといるっていうよりもナミビア人自体がまあブッシュマン、まあ、歴史をひもとけばブッシュマンで移動して移動の民なので、いまだにナミビア人って車でいろんなところにキャンプ行ったりするのが好きな人が多いんですよね。移動っていうのはもう生活の一部みたいなところあって、まあ、それはやっぱり旅行者としても同じ目線で、
はい、なるほど、
あの本当に移動をして変化を楽しむというスタイルがおすすめです。
ああ、いいですね。他のアフリカの国の旅とはまた違ったスタイルをここでやってみると意外なものが見えてくると、
はい
はい、ちょっとこれはいい情報もらいましたね、はい、じゃあこれを聞いてナミビアに来られる方は、まあ、ガイドブックの中では得られないようなこのお話ししていただいた情報をもとに見ていただければ楽しめると思いますが、はい、たくさんナミビアのことについてお話ししていただきましたが、番組の感想またはご意見リクエストなどありましたらお気軽に番組用のメールアドレスまで送っていただければと思います。メールアドレスは旅アスク@gmail.com スペルは tabiask@gmail.com となります。それでは現地在住日本人に聞こうの枠でお届けしましたが、お届けしましたのは私みつると、
相原でした。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
それでは本編の放送が終了しましたが、この日本でもこの今活動されている IT の技術でやられたということなんですけど、これからの時代やっぱり今日本でもね、いろんな IT がもう普通のデフォルトのインフラとしてもうありきでいろんな物事が進められているかと思うんですけど、やっぱりこれからの時代ももっと活発に伸びていく兆しっていうのはやっぱあるんですかね、将来的に。
まあ、コンピューターはあくまで手段に過ぎなくて、
あ、
まあ、コンピューターが目的っていう人も、まあ、例えばゲームをコンピューターでやるとか、まあ、何が目的かっていうとコンピューターで遊ぼうだもんってなっちゃうんですけども、はい、まあ、そうではなくてコンピューターは何かを実現するための、まあ、手段なわけですよね。
うん、
で私がこの、あのナミビアに来て活動しているその動機づけになっている部分は、はい、あのまあ、ナミビアに限らない話なんですけれども、そのコンピューターとインターネットが、
はい、
あの整ってさえいれば、
はい、
教育機会とか、
はい、
その知識の偏りとか、そういうのを大きく是正できると思うんですよ
ね。はいはい、
なのでその例えば知らないがゆえに貧しい生活を余儀なくされている、
うんうん、
あるいは勉強する機会があればその人はものすごい優秀になれたかもしれない、
うん、
とかっていうそういう機会損失が、
はい、
まあ、この国にで日々生活している中で感じるんですよね。
あ、
なのでもし本気で勉強したいとか、あの真実を知りたいとか、
はい、
まあ、だって例えばインターネットで Google で検索しただけでいろんなこと分かるじゃないですか。ウィキペディアで読んだりとか、まあ、だいぶそういう意味ではインターネットのアクセスさえあればかなりあの状況は変わるっていうふうに、まあ、思ってるわけですよ。なのであの僕がその中で果たす役割というか、はい、できることは何かなって考えたときに、僕はあのパソコンを、まあ、買うことはしないんですけど、まあ、支援で入ってきたりとか、まあ、学校が準備したりした、あの機器を、インターネットに接続したりとか、
はい、
あとはそのインターネットで、例えば算数の授業を、流してる、
はいはい、ま
あ、YouTube とかもそうですけど
アメリカであるんですよね、
はいはい、そういったそのコンテンツを使えば、
はい、
無料なんですよね、無料のコンテンツをで勉強ができる、
はい、
ってことは何が必要かというとコンピューターが、
はい、
まあ、を適切に運用していく、
うん、
まあ、要は壊れたら直す、
はい、
っていうところと、うん、インターネットに常に、接続 しておく、うん、まあ、そのネットワークを壊れたら直す、
はい、
っていうところが、まあ、偶然にして私は、まあ、日本にいた時にそういった技術を、まあ、身につけていたので、うん、私がこの国の子どもたちが将来勉強したり勉強して自分のやりたいことを、まあ、実現していくというところの助けに自分の技術があのなるのであれば、はい、それはすごく幸せなことだなと思って、まあ、自分の持っているものをこの国で生かすとしたら、
はい、
そういうことなのかな、
なるほど、
思って今日々活動しています
。あ、そうなんですね。でこのナミビアの活動お仕事も終えられた後、まだ将来的には海外での展望だったり、
はい、
日本に一度帰った後としても、
はい、
いろいろこの先のことも日本国内に限らず 国外でもできるようなネットそういう駆使したりして、はい、いろいろ将来的なこともやっぱり考えておられますか。
はい、今って、はい、まあ、土地に関係なくできる仕事って多いと思うんですよね、
いわゆるノマドワーカーと言われるような。
そうですね、例えばその何でしょう、ウェブのデザインとかって、世界中どこでもできるし、添付メールとか、はい、クラウドとかで、まあ、スカイブで会議したりとかすれば、もう本当に
いろんなことが可能に
どこへいても、うん、まあ、できるわけですよね、うん、でそういった部分っていうのは、そういったその働き方もそうですし、
はい、
でもそういうのをそういうワークスタイルを確立するためには、やっぱりそのバックボーンが必要なわけですよね。でそれはまあ知識っていうことじゃなくてインフラって意味なんですけども、はいはい、パソコンをまあ使うっていうのは個人のところですけども、インターネットを接続するとかっていうのはやっぱり少し専門的で、それを新しく理解するってのは難しいと思ってるんですよ、なのでまあそういった接続の部分とかについてはどこの国に行ってもまあ技術者が少ないとか、いろいろ課題あるわけなんですけども、まあ、そこの部分で僕がインフラを支えることでノマドワーカーもしかり、
はい、
学校の子どもたちもしかり、はい、まあ、そういったところで、まあ、引き続きインフラを支えていきたいと。まあ、さらに言うと、
はい、
インフラから、さらによりインフラ的な部分として、まあ、電気工事のようなところにのニーズも、
はいはいはい、
特に途上国は高いですし、あるいは逆に、先進国的なニーズといいますか、ウェブページを作るとか、そういったウェブコンテンツ系に広げていくっていうのが、両方あるかなと思います、
はいはい、
まあ、そうすると上から下まで一通りこなせて、世界中で活かせる手に職というのが手に入れば、僕はもう土地に縛れることなく、アジアでもアフリカでも日本でも、はい、まあ、サバイブしていけると。
サバイブしていけるとたくましいですね、
はい、っていう、まあ、そういう展望が、まあ、僕の活動終了後の、はい、ところで、まあ、今時点で、まあ、ある部分ですね。
本当、じゃあこのナミビア、アフリカで暮らして日本的な考え、日本では当たり前と思ったものがこっちに来てから、やっぱり あれは日本でしか通用しない考えだったんだなとか、これはちょっといかに自分がっていうか凝り固まった考えだったのかみたいなのも、僕も旅行して変わってきたのが、現地在住でやっぱおられててもすごく価値観の様変わりって多分ありますよね。
はい、はい、まあ、日本は本当に整ってますよね、何事も。ただ整いすぎてるところはあって、その計画実行みたいな、そういうところで言うと、とにかくもう想像力が日本人ってあるんだなと思ったんですよ。つまり段取りを立てるとか、
はいはい、
これはもう世界に誇る日本のお家芸なんじゃないかと思うので、ものすごい段取り力が日本人高くて、
こっちだと計画通りにいかないのが当たり前ぐらいな、はい、
で時間が押すとか多いですし、そこで僕は逆にナミビア人に学ぶところもあるわけですよね、
はいはい、
それはですね、日本人の逆なんですよ。アドリブ力なんです
よ。アドリブ力、
はい、段取りゼロなんですよ、
ゼロと言ってもいいぐらい、はい、
なんですけど、
はい、
言葉達者に、アドリブを駆使して、なんとなくそのイベントとか成功しちゃうんですよ。
その期日までに、はい、いやこの様子だったら絶対間に合わないっていうのも、あ、なんとかなったみたいな。
なので僕はすごく驚いてるのが、開発国の現状としては、援助慣れしてるとか、
はいはいはい、
あとなんかもう怠けちゃってるとか、もうなんか立ち消えになってるプロジェクトとかありますけど、この国はちょっと違うなと思う。この国が今中心国でこれから発展していくんじゃなかろうかと、思わせる部分として、この国は急に突貫工事を始めて、
はいはい、
なんとなく出来上がっちゃったみたいな。すごい加速する瞬間もありまして、
勢いが
だからなんかどこかそういう実行力というか、リーダーシップというか、そういうものをすごく感じるんですよね。
土壇場の力ですかね、はい、
で、そういうところが、はい、じゃあ日本人としてどう思うかというと、例えばですけどお願い事が、
はい、
をしたら、はい、まあ、大体 あの人はこういうことで困ってるんだ、あの対応しなきゃなっていうので、まあ、その感覚として、まあ、メールの返信とか、まあ、いろいろありますけど、電話でフォローするとか、まあ、僕は今まで24時間以内に返せば、まあ、あの最低限誠実かなと僕は思ってたんですよね、会社で仕事してるので、まあ、24時間以内ルールっていうのは僕の中であるんですけども、でその中で、何か、新しいことをやる、それには課題があって、その課題をクリアするための仮説があって、でその仮説を一個一個検証していって、結果的にその課題を解決すると、まあ、そういう当たり前の、あのビジネスプロセスがあるわけじゃないですか、でそれに、まあ、慣れ親しんでるわけですよね、計画表があってスケジュールにオンタイムなのか、遅れてるのかとか、で遅れてたら早めるとか、まあ、そういったあの作法があるわけですよ、ね、あそれは、まあ、国際標準だと僕は思ってたんですけども、この国に来て驚いたのは、まあ、計画表はないし作らないし
作らないと、
はい、でもうドキュメントも全然ないんですよね、はあ、で企画提案とかもなかなか自分たちしてこないし、なんですけど、あの突然5ヶ月前にお願いしたことが、一気に走り出すとか、
はあ、
なんかそういうことが、あのありますね。
うん、
だからこっち自身も戸惑うんですよね、なんかダラダラしてるんだったら、まあ、そんなに焦らなくていいから、あのまあ向こうのスペースでやればいいかと思って、
あの企画ね、ちょっと遅れてんのかなとか予定が、
なんかペンディングかなとか思ってた案件がいきなり走り出すんで、
はいはいはいはい、
うわなんか急に火つき出したみたいな、でそれは多分彼らなりに本当の締め切りっていうのがどっかに設けられてるんですよね、
そこだけ破っちゃいけないのは、はい、夏休みの宿題最後に本当に絶対仕上げなきゃいけないみたいな、
でそこで本気が出るんですよね、
あ
僕は24時間以内に返すのが誠実だと思うんですけども、彼らのその感覚はひょっとしたら3ヶ月か5ヶ月なのかもしれないです、
それで十分に思ってるかもしれない、
ただしあのやりきるっていうところを見ることが多かったんですよね、まあ、そうじゃない怠け者の新鮮な怠け者もいますけど、そこがすごくナミビア人から学ぶやるぞって時になったら、
はい、
もう何の計画もないのにバーッと一瞬で考えて、
はいはいはい、
どんどん進めていって、
はい、
で最終的にやりきってしまうというところは、日本人は大いに学ぶべきだと、
なるほど、
計画がうまくいかないと、その日本人はどうやって軌道修正しようかとか、足踏みしたりしますけど、もうそんなこと言ってる場合じゃなくて、ズバズバ変えていくと、
はい、
もうそこは本当に学びでしたね、
なるほど、これはちょっとでも日本人的な気質でそれができるのか受け入れられるのかまだちょっと分かりませんけど、もう日本に帰ってからそれを背中で見せていったら、ね、他の人もついてくるかもしれないですね、もしかしたら、じゃあもういろいろなナミビアのお話についてと IT の話についてと聞きましたが、いつかまたお会いしたらこの話の続きを聞かせていただければと思います、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。